線ナビ。
はい、インターネットラジオ天ナビ、今日もお送りしていきましょうというわけでございまして、今日はですね6月の16日でございます。日曜日でございますけれどもね、とてもいいお天気でございますが、今日はね、まあそんなわけでございまして、まあね、本当に初夏とも言えるようななんかね、暖かい日々がね続いておりますが、まあね、それこそなんか6月の梅雨の時期なんですけどね、なんか今は梅雨のなんかあれですか、中休みっていう感じなんでしょうかね。まあそんなわけでございましてね、もう本当になんかこのあったかい、なんかもういかにも、夏という感じにね、もう間もなくさらになってくるんでしょうかね。まあそういう感じでございますが、はい、まあ毎週のようになんかブログの話をしておりますけどもね、まあなんかえらいなんかなんか反響をいただいてるブログもありましてですね、それはまあ今日ねちょっとゆっくりとお話をしていきたいなと思いますが、まあ今週はですね、K 愛理さんと S 愛理ね、これは名前を似ているが全く違うっていうやつとかですね、クラシックは音楽であるがやっぱり学問であるとかですね、でそれで今日ですかね、ちょっと朝方に書いたんですけども、歌を歌う時にはどんな気持ちで歌えばいいのかとかっていうですね、そういうのをちょっと書いてみたんですけど、この歌を歌うというやつがですね、ものすごい反響をいただいてしまいましてですね、これは何なんですかね、もういきなりうわーっとなんかアクセスが伸びてですね、どうやって検索してるんですかね、みんなね、なんか知らないけど、なんかうわーっとなんかね、なんか急になんかすごいアクセスになりましたですね。まあそんなわけでございまして、なんかこういうふうにね、いろんな思いでなんか歌でもってなんかね、いろんな考えを持ちながら歌ってらっしゃる方々いっぱいいらっしゃるんだろうなっていうふうに思いましたですね。今日はですね、そんな話もちょっとゆっくりとしていきたいなというふうに思っておりますのでね、どうぞゆっくりと天ナビお楽しみいただきたいなと思ってます。よろしくお願いします。はい、まあそんなわけでございましてね、もう天ナビもですね、なんとあれですよ、398回目になってまいりました、ね、398回目、来週再来週が400回ですかね、これね、400回何したらいいんですかね、なんか知らないけどね、なんかあんまりなんか400回だからといって何かをしようかなとかというよりもですね、なんかブログの話を毎週してるとですね、だそんなことを忘れてしまうっていう状況ですね、本当にね。まあそういうわけでございましてですね、まあこれヤイリギターさんのお話をね、今週はさせていただいたんですね。まあなんか歴史的なことがちょっとなんか違っているんじゃないかというようなですね、そういうようなお話もありましてですね、ちょっと更新するかもしれませんですけども、まあいずれにしてもですね、まあこの K ヤイリさんとそれから S ヤイリというね、ヤイリさんね、これそれこそもともとは兄弟でですね、始まったその K 愛理と S 愛理というような感じでございましたけれどもね、これ1970年でしたっけね、この愛理和夫さんがですね、後継者として、この愛理ギターさんのですね社長さんに就任するということになりますが、まあその辺からですね、まあ大きな変化が出てくるわけでございますが、まあ私はこの愛理ギターさんには大変お世話になっておりまして、この辻スペシャルというですねギターをしょっちゅう最近弾いておりますけれどもね、まあだけどこちらはですね、本当にサウンド感がとてもいいというですね、私も非常に気に入ってるギターでございまして、最近ねなんかね、もう弾けば弾くほどですよ、なんかサウンド感がねどんどん良くなってきたなとかっていう実感もあったりなんかしましてですね、まあ本当にそういうような思いっていうのはねすごく強くあるんですね。まあそれでしっかりとヤイリギターさんのご紹介もしてみたいなとかっていうふうに思ったわけでございますがね、まあギターのお話っていうのはみんなね結構興味のある方々多いんですね。なんか 槍ギターさんについては本当にそういうような感じでございましてね、もうたくさんの方々にご覧いただいてるみたいでございますがね、まあね、これね、もともとはね、やっぱり槍ギターさんっていうのはやっぱりね、もうなんていうんですかね、それこそね、ギターを作る立場の会社として社会に貢献し奉仕しなくてはいけないという理念があり、さまざまなミュージシャンにギターを提供して文化に貢献しようという活動を行っていきましたというですね、まあ、そういう会社でございますね、槍ギターさんは。まあ、特に先代の、ね、社長さん、私も本当によく知っていただきましてですね、なんか槍和夫さんですね、社長さんといろんなお話をさせていただくとですね、まあ、とにかくにね、お話が大好きな方でございましてですね、まあ、話が全然止まらないという方でございましたけどもね、まあ、本当に社会に貢献したいとかという思いでですね、そのような形で、ね、どんどん広がっていったという、ね、ことでございました。まあ、本当にね、それで1982年ですかね、ね、その頃にですね、なんとこのね、S 八入りの方ですね、そちらの方がですね、まあ、倒産してしまうわけですね。こちらの方はといえばですね、八入ギターさんとは全く違う方向性を持ってましてですね、もうそれこそ商売商売とかっていう感じでございますね。まあ、とにかく安く仕入れて高く売って利益を出そうみたいな感じでね、やっていたというようなお話をちょっと聞いたことがありますのでね、それをブログの方に書かせていただきましたけども、まあ、結局商売商売って言ってる方が倒産してですね、社会に貢献して奉仕活動してギター配ってるという感じでですね、まあ、配ってるという言い方あれですけども、本当にたくさんの人たちに弾いていただいて文化に貢献しようと思っているね、そちらの方がですね、世界的になんか評価をいただくというですね、まあ、そういうような形になってくるわけですね。なんか本当にいろんな意味でなんかこの社会の縮図というかね、そういうのをなんかちょっと感じたりなんかしたという感じでございました。まあ、これね、その歴史的なことがちょっとね、私もちょっと分かんない部分があるという感じなのかもしれませんが、ちょっとね、更新するかもしれませんがね、まあそんなような内容的なこういうような感じでございましたね。まあ、それとかですね、まあ、クラシックは音楽であるがやっぱり学問であるっていうね、まあ、そういうのも書いてみましたですね。まあ、これよくあるんですけどもね、例えばピアノの方にお願いしようかなと思ってですね、ピアノの方にお願いしようかなっていう風な感じで、ね、僕らはオリジナルの曲をですね、演奏しておりますのでね、そうすると元々なんかね、こう弾いてほしいとか、ああいう人を弾いてほしいとかっていうですね、そういうオリジナルの曲っていうのは基本的にね、みんなからそういうサウンド感みたいなものがどんな感じの音があるんだろうなっていうのを集めながらですね、まあ、一番いいものはどんな感じなんだろうとかっていうふうにね、まあ、そういうふうに決めていくんですが、まあ、そうなるとですね、まあ、クラシックやって見える方っていうのは基本的にはね、楽譜がないと弾けないとかですね、コードというようなものの概念がないんですね。まあ、そういうような感じがあるので、コードはちょっと分かりませんとかっていうふうに言われますとですね、これがまた困った話になるわけでございましてですね、もう僕らはだって楽譜がない新しい曲を作ろうっていうような感じをねやってますので、まあ、例えばもうアレンジャーっていう方がですねいらっしゃってね、そのアレンジャーの方が、まあね、こうやって弾いてくださいとかっていうような形のね、そういう楽譜に起こすというようなことをねよくやるんですが、まあ、僕らの場合は、まあ、こういうようなメロディーでとかっていうのを決めるとですね、まあ、滋賀の中塚さんにそのメロディーをですねお願いをしてですね、メロディーを打ち込んでもらって、まあ、それで楽譜化してですね、それをまあバイオリンだとかピアノとかで弾いていただくというような感じのねやり方をやっておりますが、まあ、そのような形でね進めているという状況でございますね。まあクラシックやってみる方っていうのはやっぱりね、もうやっぱり僕らとは観点が違うんですよね、全く。で 下手にね、例えばあのクラシックというものをですね、すごく自由な感じでやってしまうとですね、もうあの楽譜に書いてないことをやってるとかですね、いろんなその批判を受けてしまうという状況がね、いろいろとありましたね。まあそういうような状況があるので、ああ、なるほどな、ポピュラーミュージックというのはもう結構自由にやってますけど、まああのクラシックってやっぱりあのね、その解釈だとかっていうのがね、一つあの大きな、まああの何ですか、学問としてのポイントになってるんですね。まあそういうような状況がありますので、そういうのをね、なんか下手に崩しちゃいけないというですね、そういうのがあるので、まああの、あ、これは本当に学問なんだなとかっていうことをですね、すごく思い知ったというようなことがいろいろとありましたね。まあそういうようなこともね、もう本当にあの思うと僕らも勉強になったわけでございますがね、だけどね、今はあの本当に何ていうんですかね、もうあのまあ、音楽大学というような、ね、形で出られた方でもですね、高度をご存知の方もいらっしゃるというような状況もね、だんだん増えてきたというようなこともありますね。まあ、例えばあのクラシックとポピュラーミュージックというようなものにですね、理解のあるような演奏家の方もですね、増えてまいりました、ね、私たちなんかもガネットのですね、まあ、ホールのコンサートとかをね、お願いするピアニスト、ね、清水さんですよね、清水親子、ね、ピアニストチェリスト、ね、でシンセっていうのは玉井明さんでございますが、まあ、あのクラシックの、ね、畑の音大の卒の方なんですが、あの高度の理解もありましてですね、このポピュラーミュージックの制作についても自由で大変理解があって本当にありがたい存在ですとかっていうふうに書かせていただきましたけどもね、まああのね、この玉井さんとかの話によるとですね、まあ、ピアノなんだからシンセなんか弾いちゃダメとか先生に言われていたらしいんですけどもね、だけどなんかあのダメと言われるとなんか弾きたくなるみたいですね、そんな感じのアウトロー的な感じだったのかもしれませんですけども、だけどね、そういうのがあったからこそなんかね、こういうね、あのガネットのコンサートとかにもね、こうやって自由に参加していただけるっていう状況になったりですね、まあそういうようなことがあったりしましたね。まあ本当にあのやっぱりあのクラシックっていうのはどこまでも学問の世界でありますのでね、まああの何でもありというような感じではダメなんだなとかっていうふうに思いましたですね。まあ一つあのクラシックというようなものはクラシックでね、まあそういう学問の世界というような感じですかね、そういうような感じで思っていてですね、まああのポピュラーミュージックに参加していただけるあのクラシックの方々っていうのはまたね、あのそういうようなね、あのちょっとクラシックの世界からちょっと逸脱したような感じのですね、そういう方だと非常にありがたいというような感じなんですね、僕らにとってはね。まあそのクラシックの世界の中ではなんかアウトローって言われるかもしれませんですけどもね、だからそういうちょっとね隔たりがあるのかなっていう気がしましたですね。はい、まあそういうような感じでございますがね、まあこれあと一つね、もう今日書いたやつなんですけど、これはですね、もう本当にあのなんかあの朝からとんでもないなんかあのアクセスになってしまってですね、これ歌うときはどんな気持ちで歌えばいいのかっていうタイトルで書いてみましたね。これあのなんていうんですかね、あのよくね、僕はあの昔からあのね、あのあるね、あるなんですかね、このまあ、プロモーションの会社がありましてですね、でそのね社長さんが画家なんですね。その画家であの確か長野県のですね、長野県になんかそのアトリエがあるんですね、絵を描くね、どこだっけな、あのあれ八ヶ岳のあたりでしたかね、なんかねそこにあの邪魔したことがあったんですね。まあこれ結構昔の話ですがね、その時にいろんなね、なんかいろんなお話をしていただきましたですね。もう中にはですね、いやもう本当に悪いことばっかりやってきたとかって言っていろんなこと言ってみましたですけどもね、だけどやっぱり病気をされてですね、それからなんかあのこの人生をですね、やっぱり悪いことばっかりしてきたけど、もう社会にやっぱりあの貢献するっていうのをですね、やっぱりあの残された人生そういうような形にやっぱり使おうとかっていうふうに思われたという、その病気をされてですね、そういうきっかけ、それがきっかけになってそんな思いでとかっていうことでございましたね。まあその方はですね、まああの映像の制作だとかね、その音楽の制作だとかっていうのもされておりますが、まあその中でですね、もう本当に面白い話があったですね。 まあとにかくね、マイクの前に立ってうまく歌おうって思ってですね、歌うとですね、リスナーの方にうまく歌おうって伝わるということなんですね。まあそれはね、本当にうまく歌おうとかっていうふうに思って歌ってるとですね、なんていうんですかね、リスナーの方、自分もリスナーの一人としてですね、そういう音楽を聴いているとやっぱりうまく歌おうっていうふうに思って歌ってるなっていうのがやっぱり見えすぎて分かってしまうんですね。そういうのっていうのはなんていうんですかね、もう歌の世界に自分リスナー自体が入り込めなくなるっていうですね、そういうことがあったりなんかしてよく分かんなくなっちゃうんですよ、その歌のその世界観っていうのがね。そこら辺がですね、本当にこの歌う人の気持ちというのが非常に重要なんだろうなということをですね、感じたことがありましたね。これはブログの中にも書いてありますが、会津弁のかなり きついおばあさんね、これ普通の人でもですね、ほとんど言葉が分かんないぐらい会津弁がきついんでだそうですけどもね、その方のですね語りをですね、この社長さんが聞いてですね、これはなんか理屈抜きでですね、とっても感動してですね、なんかその感動をですね、たくさんの方々にやっぱり聞いてもらいたいというようなことでですね、もう各地をね歩き回ったんだそうですよね。それでいろんなところで聞いていただいたら、同じようにですね、皆さんが感動してですね、涙を流しながらその語りを聞いたというお話でございました。言葉がわからないのに、そのね感動の渦が湧き起こるんですね。ここら辺はですね、やっぱりその表現するというようなものってのはすごいなっていう、なんかね独特のなんかそういうね世界観なのかもしれませんが、やっぱりねその作品としてやっぱ聞いてもらうっていうのはですね、やっぱり違うんだなとかっていうこともですね、すごくなんか感じたんですね。それでどんな思いでねそのお話をされてるのかというよりも、言葉が分かんないわけなので、とにかくいろんなところでねその試験的にねどうなるんだろうとかって思ってやった中にですね、なんとどうせこと言葉が分かんないんだからっていうことで、なんかその海外でですね、そのおばあさんに語っていただこうとね、会津弁ですがね、その日本人でも分かんない会津弁ね、海外の人なんか絶対分かんないんですが、だけどその海外の人たちがこのね分からない言葉を聞いてどういうふうに感じていただけるんだろうかと思ったらですね、なんと国内と同じようにですね、やっぱり涙を流して聞いてくださるお客様がいらっしゃったということだったんですね。いやこれはやっぱりすごい僕はもう感銘受けましたね。そういうようなねことでございますがね、もう本当にやっぱりなんていうんですかね、このね斉藤和義さんのね歌うたいのバラッドっていうのをですね、ちょっと例にとってねここで書いてますが、ああ歌うことは難しいことじゃない、ただ声に身を任せ頭の中を空っぽにするだけというね冒頭の歌詞がありますがね、もう頭の中を空っぽにするだけということなんですがね、もう本当にやっぱり人間って生きているっていうようなね、そのエネルギーがやっぱあるわけでございまして、やっぱり人間って感じる力を持ってますよね。いろんな感じる力ね持ってると思うんですがね、それで例えば右に行った方がいいのか左に行った方がいいのかね、そういう部分ってやっぱり頭で考えるよりもやっぱり感じていく方が正しい道をね歩むことができるんじゃないかと思った瞬間も結構たくさんもね僕もありましたが、そういうことっていうのはね本当に何て言うんですかね、もうそのね体で感じるっていうものがあるんですね。もう要するに魂で感じるっていうんですかね、そういうような部分っていうのもあるんだと思うんですけども、やっぱり頭で考えるというようなですねことっていうのはもうね、人間のですね、いわゆる浅知恵みたいな形になってしまうんですが、やっぱ体で感じるっていうのはですね、やっぱりそれとはまたちょっと深みのあるやっぱ魂で感じるっていうような世界なんだろうなっていうようなことがあるんですね。やっぱり魂っていうものをですね、その音楽にぶつける歌にぶつけて ていくね、まあ、頭の中を空っぽにして、なんかそのね、もうあの歌の世界観というものをですね、もうあの体でね感じながら歌うっていうですね、まあそういうことをやるっていうですね、そんなことをしたらどんな風なね素晴らしい歌になるんだろうかっていう感じでございますね。まあとにかくあのうまく歌おうとかですね、それだとかあの音程合ってるかなとかですね、いろんなことを考えながら歌った歌っていうのはね、やっぱりあのなんかそういうようなね匂いがするんですよ。そういうなんかそういう感じがね、やっぱりもうやっぱりあの聞こえちゃうんですよね。まあそうじゃなくてっていうような部分で、やっぱりあの音楽っていうかね、やっぱりあのその歌は心と言いますけれども、まあそういう魂で表現するね、そういうような感じでですね表現できればいいんじゃないかというふうに思いましてですね、まああのね、このね中にもちょっといろいろ書いてますが、まああのね、アイドルを目指す女の子、ね、こういう方のですね音楽歌を聴いてやってほしいっていうふうに言われましてですね、私あの聴かせていただきましたが、なんかねすごいんですよ。なんかねあのアイドルのねアイドルを目指す女の子ですよ、まだ若いね、そういう方がですね、なんかあのすごい怖い顔して歌うんですよ。あのなんかあのなんていうんですかね、なんかいかにもなんかあのいろんなね、なんかあのこの私の歌い方正しいだろうかとか音程合ってるだろうかみたいなね、もう本当に歌の世界っていうものとはまた別の世界のことを想像して歌ってるなっていうのはすぐ分かっちゃうんですね。まあそういうようなことでですね、まあどうでしたかとかっていうふうにね言われた時にですね、まあ私はですね、もうあなたがもういろんなアドバイスを受けてきたんだろうけれども、そのアドバイスのことが伝わってきたって言ったような覚えがありますね。まあそのような感じでございまして、やっぱりねうまく歌おうとか音程どうしようとかって言ってね思ってると、まあそういうことが伝わっていくんで、やっぱりねあの歌というものはやっぱりあのマイクの前に立ってもね、お客さんがいなくてそのマイクの前に立ってもですね、やっぱり収録されたものっていうのに、そういうやっぱりあのニュアンスが伝わっていくんですね。まあぜひあのレコーディングの時もですね、やっぱ魂をなんかぶつける思いでですね、やっぱ歌っていただきたいなとかっていう思いがねありますですね。まあ本当にあのそんなわけでございましてね、今日もですねなんか、うん、こういうことを話してるとあっという間にあの時間が過ぎていってですね、もうあれですよ、あまり時間がないという状況になってまいりましたけどもね、まああのね、本当にあのね、天ナビももう来週再来週ですか、もう400回を迎えてくるという状況になってまいりました。まああのね本当にあのねブログではですね、とにかくあのいろんな方々にね、もうこの20年ねガネットやってきておりますし、まあ今年はですね特にいろんな思いでなんかねもう令和というようなこの年号を迎えたね、あのねそういうような時にですね、なんかあのこう20年のですねこういうあの培ってきたものをですね、やっぱりあの皆さんにやっぱりあの還元しようというような思いがですねすごく強くなってまいりましたね。そういうようなことで、今公開しておりますのでね、あの皆さんにもですねもうぜひあのこのねブログを見ていただきたいなというふうに思っております。あのタイトルはですね40歳から楽しむマニアック的人生というようなね、そういうタイトルになっております。ぜひね検索をして聞いてみてください。はい、そんなわけでございましてね、もうあっという間にあのお時間になってまいりましたが、今日はですね今日の一曲なんか珍しい曲を聴いていただきましょう。岩崎千尋さんというね、まあ昔のですねまあ、なんていう絵本作家の方ですね、その方皆さんご存知でしょうかね。あの私たちもですねこれ千尋美術館というのがね、なんとあの長野県の安曇野市にあるんですね。まあそこにですね、まああの本当に何度かお邪魔させていただいたことがありましてですね、まあそれであのその時に民子さんがわーっとなんかイメージが膨らんでですね、あのできてしまったという曲がねありますが、これなんと2004年になんか一度音源化したような感じでございますが、まあねだけどその2004年に音源化したものとは言いながらね、あの当時のね、歌というもの曲の制作の感じというのはですね今とは全く違ってましてですね、やっぱりあの何ですか、時代の流行りっていうのがあるんですよね。あの当時はね結構ねリバーブが深めなんですよ、作った音源のね。だけど今ってなんかすごくリバーブがね リバーブっていうのはあのなんですか、まあ、こうやってわーっと広がるようなですね、わーっと広がるようなあの反響音のことなんですけど、まあ、リバーブがですね、まあ、あの最近はまあすごくあの、ね、あの軽い感じの、ね、リバーブ感になっておりますが、だけどねあの当時の、ね、音源の制作ではですねもうリバーブがすごく深めなんですね、まあ、時代の流れを感じますけどもね、今からなんとあれですか15年ぐらい前の音源ですかね、まあ、そういうような感じでございますのでね、タイトルもですねなぜかあのこの音源のファイルの音源がですね千尋の歌という風になっておりますので、仮替えだったんですかねこれね、そんなわけでございましたですね、今日のガネットの一曲でございますが、千尋の歌というのはですねお届けしたいと思います。まあね、あの岩崎千尋さんの絵はですね皆さん多分ねいろんなところでご覧になったことがあるんじゃないでしょうかね。まあそんな感じで、ね、もう本当にね、あの民子さんがそのあの千尋美術館に行ってなんかね、それであのわーっとなんかイメージが膨らんだとかっていうねところから生まれてきた曲でございます。それではお送りしましょう、ガネットで千尋の歌でございます。それではどうぞ。Thank you. はい、ガネットで、千尋の歌お送りしましたね。なんかあ、こういう曲あったなとかって思いましたけどもね。実はね、この曲ね、多分ね、まだ1回もやってないどこにもどこでも演奏したんですかね。いや、もう20年もやってますと、どっかでやったのかなっていう感じもしますけど、あんまり覚えてないですね。まあそんなわけでございましてね、いろんな曲がございますがね、まだまだご紹介していきたい曲がいっぱいございますのでね、いろんな部分でまたね、ガネットの音源ね、またお届けしていきたいなというふうに思っております。はい、そのわけでですね、もうあっという間にこんな感じでエンディングテーマが流れてまいりましたが、まだね、ブログの方もですね、もうどんどん書いていきたいと思ってます。もうね、思い起こすといろんなことがいっぱいありすぎてですね、なんか気づくと、なんかあ、これも書きたいな、あれも書きたいな、なんていうですね、そんな思いがですね、ふーっとなんか蘇ってくるわけでございますがね。はい、そんなことでございましてね、まあブログだけ書いてるわけではありません。私もですね、もう音源の制作の方もね、行っております。まあ一つね、すごくなんか苦心したあの音源もですね、やっとちょっと形が見えてきたという状況になってまいりましたね。まあ本当に私の制作ね、音源をね、カラオケっていうか、なんですか、アレンジを作っている、アレンジをしているね、ソフトの方のですね、まあそういう小説があるんですけど、その小説がですね、まあ以上の長さがある記憶でございましてですね、どうするかってすごく困っちゃったんですけど、まあでもね、なんとか作り上げてまいりましたね。まあそういうようなこともやっておりますがね、続々となんか制作の依頼をですね、いただいておりますがね、まあ本当にありがとうございます。もう私は随時もう作ってまいりますので、皆さんどうぞちょっとしばらくお待ちいただければと思っております。よろしくお願いいたします。まあね、ガネットの方もね、今週、来週はですね、あれですよ、愛知県でございますね、刈谷の方でまたね、コンサートがございます。ホームページの方でまたご紹介をしてまいりたいと思いますので、皆さんどうぞよろしくお願いします。はい、そのわけでございまして、インターネットラジオ天ナビ、この辺でお開きでございます。皆さんどうぞ今後ともね、再来週がそうか、もう400回なんだね。ぜひね、皆さんまたお聞きくださいませ。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。失礼します。天ナビ。